宮彩乃ロージーデイズ、高宮彩乃のロージーデイズ、
あなたの毎日を笑い色に。
改めましてこんばんは、高宮彩です。今日から始まりましたこの番組、ロージーデイズ、あなたの毎日を笑い色に、毎週水曜日午後10時から1時間の生放送でお届けしていきます。今日がその記念すべき第1回目の夜です。この番組ロージーデイズは、ほっと一息つきたい水曜日の夜に、毎日の暮らしを彩るヒントやお休みの日のプランを私あやがナビゲートする番組です。こちら沖縄からお送りしていますので、沖縄の情報を中心にご紹介していきますよ。沖縄にお住まいの方はもちろん、旅行でいらっしゃる、計画をしている皆さんもぜひ参考にして、ドライブなど行かれてくださいね。この番組はですね、今、チュラジオでお聞きの方と、あとユーストリームで動画を見てる方がいると思うんですけれども、その他にですね、私のブログ、高宮彩の同じロージーデイズというブログがあるんですけれども、その3つをですね見ていただいて、ブログ、ユーストリーム、そしてあとはユーストリーム見ながらツイッターも書き込むことができますので、文字と目と耳で楽しんでいただく番組です。で、ユーストリームというのが動画の配信になっています。今この番組、沖縄の那覇にあるスタジオから生中継をしているんですけれども、動画でもこの放送を楽しむことができますよ。まずは私のブログにアクセスしてください。 www.ayaloji.com www.ayaroshi.com にアクセスして、私のブログロージーデイズを開いてください。そうすると、一番上の記事にですね、動画ユーストリームチャンネルと大きく文字がついてますので、そちらの方をクリックしていただくと動画のページに飛びます。そうすると、ピンクのページが出てきますので、こんな感じ、今見れますか。今ね、動画を切り替えてます。ピンクのページが出てきますので、そうすると私がその動画の中で動き出すと思います。今ね、12人が見てるそうです。こんな感じで、誰が見てるのかとかも分かりますので、ぜひ動画も見ながら楽しんでください。で、その動画のページですね、横を見ていただくと文字がいろいろ出てきてると思います。これがツイッターですね。で、ツイッターの方でも書き込みができます。私が一人で喋る番組なんだけど、なんか私が喋ってることで分かんないことあった、これ何とか、あとは知ってる知ってるとかっていう風に相槌を打ってもらったり、あんまりダメ出しは嫌なので、励ましのメッセージなんかお待ちしてますよ。なんだっけ、ハッシュタグがあやロージーで設定してますので、 AYAROSY で書き込んでいただくと、後で一覧で見ることができます。この動画の下の方にハッシュタグも載ってますので、そちらからコピペして使ってください。さあ、ツイッターのアカウントまだ持ってないよっていう方は、これからすごく流行るそうなんで、私もね、まだね、全然分かってないんだけど、流行るそうなので、簡単に登録して使うことができますので、まだ持ってない人はこの機会にぜひ登録して、番組でつぶやきを楽しんでみてください。さあ、なんか一人だと落ち着かないね。先週までは同じ時間に、女子4人ぐらいでやっていたんですけれども、今日からは一人ぼっちなので、ぜひぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。メッセージの送り方はですね、メールアドレス m@ayaroji.com m@ayaroshi.com、またはブログ、私のブログですね、 www.ayaroshi.com のメッセージを送るのアイコンをクリックしてください。ブログのコメント欄に書き込んでも OK ですよ。一番あの最初の記事にそのままコメントで書き込んでいただいても大丈夫ですので、ぜひぜひメッセージお待ちしてます。で、今日のテーマというのがいろいろあるんですけれども、後で発表しましょうね。で、あのテーマについてはもちろんなんですけれども、普通のメッセージでも何でも大丈夫です。初めて見ましたよっていう感想とか、あとはこの間の番組とはこんなのが違ってて面白いですっていうようなものとかお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってきてください。もう一回言っておきますね。メールアドレスは m@aya-rosy.com です。ツイッターで書き込んでも大丈夫ですよ。さあ、そんな感じでですね、今日からは私の番組高宮彩のロージーデイズで水曜日の夜をお過ごしください。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。ロージーデイズ、
あなたの毎日をバラ色に。
あやなび、
あやなび、
あやなび、あ
やなび。
さあ、最初のコーナーはあやなびです。このコーナーではですね、週の半ばの水曜日の夜お送りしている番組なので、今週末のお休みの日に向けていろんなプランを紹介するコーナーです。ということなんですけれども、今日はですね、せっかく一番最初の放送なので、私自身について皆さんにご紹介したいと思います。来週からはちゃんとあの週末のお休みの予定を立てるあのものをナビゲートするので、ちょっと今週だけ、お休みさせてください。自己紹介の日になります。自己紹介って言っても人がいないと何を喋っていいのかわからないんだけど、まず名前は高宮彩です。何を喋ればいいの？あ、チャームポイントは色が白いことと、赤ちゃんみたいなエクボです。その他には好きなものはシャンパンです。飲み物はシャンパンか、ビールが好きです。で、嫌いなものは香草系が全くダメです。というか大人の食べ物が全くダメで、セロリとかあとパクチーとかなんかいろいろそういうちょっと大人が食べそうなもの、 あとわさびもダメですね。ガリもダメだし、という感じでですね、なかなか子供味覚な私です。でもビールとシャンパンは好きです。で、最近私がハマっているもの、マイブームがですね、イングリッシュマフィン知ってますか？あ、持ってこればよかった。今スタジオに持ってきてたのに。テレビで小林さとみさんがコマーシャルしてるパンのコマーシャル あのものなんですけど、こういう丸い形でイングリッシュマフィンっていうものがあってですね、それをトースターで焼いて食べるとすごく美味しいんだけど、その CM では確かオグランとホイップクリームを乗せてこうデザートのようにして食べてるんだけど、私が好きなのはというかここ1週間ハマっているのはですね、トマト あのソースを、玉ねぎとトマトとガーリックとあとオリーブオイルを炒めたものをあの、常備してってですね、それをそのイングリッシュマフィンの上にあの、塗るというかどっちかっていうとちょっと乗せてですね、で、ピーマンの薄切りのものと、あとあればソーセージなんかを乗せて、で上にチーズを乗せて焼くと自家製ピザのような感じがしてすごく美味しいです。皆さんも一度試してみてください。イングリッシュマフィン、いろんなところのメーカーから出てますが、小林さとみさんがやってるものが一番美味しいと思います。あ、 もう一個ハマってる食べ物がありまして、パンケーキです。パンケーキは沖縄の読谷村というところにですね、私のお気に入りのパンケーキ専門店ヤケプースというお店がありまして、そちらのパンケーキを食べてからこうちょっとなんて言うんだろう、ホットケーキとは違うこのおやつじゃない おかずを乗せて食べるパンケーキっていうのにハマりまして、家でもたまに作っています。美味しいです。これもトマトソースをつけて、あとソーセージを一緒に付け合わせて食べるととっても美味しいです。あとヨーグルトなんかもおすすめです。カロリーも低いので、という感じでんですけれども、ちょっと行き詰まってきたので、ここでツイッターをいろいろ見たいと思います。先週まで放送してたガールズトークアットピンクの中で、ガールズメンバーとして出演していたリサちゃんから、ルシダという名前で来てるんですけれども、イングリッシュマフィン今日食べたよ、知ってる知ってる、朝マックのパンもイングリッシュマフィンだよね。あ、そうそうそうそうそうそうそう、朝マックのつぶつぶがついてるみたいな、あれはなんかトウモロコシの粒みたいなんだけど、あれです、あれがイングリッシュマフィンです。朝マックも実は今日食べました、美味しかった。私は普通にエクマックマフィンを今日は食べました、お仕事でいただきました。その他にはですね、パンケーキの話題はですね、ひろみさんからも来てまして、スタバのパンケーキも美味しいって書いてあるんですけど、私実はスタバっ子なのに食べたことがない。これってどこの店舗にでもあるのかな、朝だけ、ちょっと分かんないので情報ください後で。あ、そうそうそう、もう行き詰まったところで、ルシダさんから好きな色はと来てるので、好きな色はピンクです、こんなピンクです。これちょっとオレンジに近いんだけど、本当はもっとピンクが良かったんですが、すいません、今日用意できませんでしたということで、毎週きっとちょこちょこピンクのお洋服で出てくると思いますので、チェックしてみてください。その他何喋ればいいかな。あとはあ、そうそうそうそうだった、自己紹介全然ちゃんとしてなかったんだけど、沖縄県内でフリーパーソナリティとして活動しています。大きなところではカヌチャリゾートの、イルミネーションの司会を、去年から今年にかけて、約半年間やってましたので、もしかしたらカヌチャの方でお目にかかった方もいるかもしれないですね。あの時の私とはまたイメージが違うと思うんですけれども、あの時はねちょっと衣装がかなりゴージャスなものだったんですけど、今日はラフな感じでやってます。で、その他には、県内でイベントの司会ですとか、あとはこれからですね、結婚式やあと二次会のパーティーの司会なんかもやっていきたいなと思って、今いろいろお勉強中です。皆さんも何かこんな私でよければ司会してほしいっていう依頼などありましたら、ぜひメッセージ送ってきてください。一応紹介しておこうかな。メッセージのアドレスは m@ayarosy.com です。これなんか聞きたいことあるかな、なんかありますか、ディレクターさん、ないかな。あと趣味がですね、雑貨を見ることです。この間も東京に行ってきたんですけれども、東京でいろいろ沖縄にはない、雑貨のお店を見たり、あとは買ったりっていうことで、文房具も好きだし、実家なのでちょっとキッチングッズはあんまり買わないんだけれども、いろいろ見たりするのは好きです。で、毎回ですね、お友達とかにいろいろマグカップを東京からわざわざ買ってきてプレゼントしたりっていうのをやってます。今度ねぜひ私がセレクトした雑貨なんかもいつか紹介したいと思いますので、楽しみに待っててくださいそんな感じでですね、今日はあやなびのコーナーで私高宮あやについてご紹介しました。見てる皆さんで何か私について聞きたいことがありましたら、都市と3サイズ以外でしたら答えたいと思いますので、ぜひメッセージ送ってきてください。メッセージの送り先は、m@ayarosy.com m@ayaroji.com までお待ちしています。以上、あやなびのコーナーでした。ロージーデイズ、
あなたの毎日をバラ色に。
さて、ここで皆さんから届いたメッセージを紹介したいと思います。ということでね、予定をしてたんですけれども、今日はね1回目なのできっとメッセージがないだろうと思って、油断をしてました。油断してたんだけど、なんと素敵な方からメッセージが来ました。びっくりした。初めての方からメッセージが来ましたよ。私のブログにコメントいただいてます。バクさんからメッセージいただいてます。読みましょうね。新番組のスタートおめでとうございます。まもなくなんできっといろいろと緊張してますね。でも楽しみにしていますので頑張ってください。今日はお台場の出張先、今日から3泊4日、実は来週も同じ日程で出張です、のホテルから、ユーストリームのライブを楽しめます。明日からの元気をあややからもらいたいと思います。ということで、バクさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、かなり感激して、ちょっとね泣きそうになってしまいました。なかなか最初の1日目なので、ちょっと予想してなかったので、応援のメッセージとっても嬉しかったです。ありがとうございます。頑張りたいと思います。ちょっとね、今日はテンパってますけど、徐々に慣れていきたいと思います。さあ、そこでですね、ごめんなさい、ちょっとテンパって忘れてたことを思い出したので先に紹介しちゃいます。なんとですね、今週から、先週まではですね、パソコンでしか見れなかったんですけれども、こんな風にですね、これ私の iPhone なんですけれども、 iPhone からも見ることができます。私がほら2人いますね、こちらね。こんな感じでですね、ユーストリーム、iPhone から視聴することができますよ。これはですね、私は、私のブログのページをまず、サファリで開いてですね、まあ、サファリじゃなくてもいいんだけど、オペラでもいいんですけど、そちらで開いて、私の今ブログの一番上の記事に、動画ユーストリームチャンネルという文字が大きく表示されてますので、そちらをポチッとすると、パソコンと同じようにピンクのページに飛びます。で、そこの、動画の再生ボタンをクリックすると、こんな風に私が映りますので、よかったら iPhone をお持ちの方ですね、これからはお外にいても見ることができますので、毎週チェックしてください。私も実は他の曜日はですね、月曜日から木曜日まで他のチラジオやってるんだけど、他の曜日のものは実はこちらでチェックしていますよ。皆さんもよかったら iPhone 一緒に楽しみましょう。 iPhone ね、使い方私あんまり分かってないので、詳しい方がいたら、こんなのアプリいいよとか教えてください。ぜひぜひという、はい、そこでですね、今週のおもたせのコーナーですね。私の番組ロージーデイズではですね、沖縄の美味しいものをいろんなシチュエーションごとに紹介するコーナー、今週のおもたせというコーナーをやってます。なんか聞いたことあるね、前もやってたかもしれない。このコーナーではですね、ちょっとパワーアップしまして、いろんなシチュエーションごと、例えばお友達のお家の、ホームパーティーだとか、女子会、女の子だけの、集まりですとか、あとはキャンプに行くとき、はたまた、彼氏のお家にご結婚の挨拶に行く日など、いろんな日にですね、持っていきたいおもたせ、おもたせっていうのは差し入れのような感じなんですけど、手土産ですね、手土産をご紹介していきます。 今日のイベントはですね、私が設定しました子どもの日パーティーです。で、今日のお持たせはメールかな、これです。わかるかな、マフィンなんですけれども、なんとですねこんな感じで、どっちだ、ほら鯉のぼりがついてます。手がプルプルしてきた。チョコレートマフィンの上に可愛いこんな鯉のぼりがついてるマフィンです。これはですね、今日私が、司会の仕事でお邪魔しました那覇メインプレイス、三栄那覇メインプレイスの中にあります、クライマックスコーヒーさんのチョコマフィンです。今画面切り替わりますか。はい、今動画でご覧の方は、画面が切り替わったと思うんですけれども、沖縄に3店舗あるクライマックスコーヒー、これブログですね。で、自慢のオリジナルマフィンと本格的なエスプレッソコーヒーで贅沢なひとときをお楽しみいただけます。ということで、ここのですね、あのマフィンを買いました。今日のこのマフィンのことも載ってますよ。今日まで限定で子どもの日マフィンが販売されています。ということでね、今ね紹介はしてみたんだけど、もうちょっと買えないんですけれども、一応あの目で楽しんでください。で、その他にもね一応買ってきてて、何味だっけな、ココナッツマフィンとチーズマフィンも買ってきてます。で、私前にも食べたことがあるんだけど、すごい美味しいです。どっちかっていうと、あの日本のケーキ屋さんとかで売ってるものよりどっしり大きいですね。多分女の子の手のひらよりは大きい、あの指まではみ出るぐらいな、かなり大きい、ボリュームのある、高さもすごいあるので、高さもこれ5センチぐらいある。こんな感じでですね、これはココナッツマフィンなので、ココナッツが上にパウダーでまぶされてます。こっちはね、中が多分チーズの、カマンベールチーズとパルメザンチーズが使われているそうですよ。で、その他にもレモン味、かぼちゃ味、あとは季節商品でいちごシリーズなんかも取り扱ってましたよ。でね、私はちょっと飲み物は飲んだことがないので、どういうものかわからないんだけど、こんな風にね、今ブログ変わりますか、抹茶シェイク、これ人がちょっと飲んでるやつなんだけど、抹茶シェイクとか、あとこんな風に可愛いロゴ、沖縄県内にしかないんだけれども、こんな風にいろんなね商品が揃ってますので、他にもあるかな、あれ、あ、ちょっともう画像がないんですけれども、じゃあこっちになってますね。このホイップクリームが乗ったコーヒー、エスプレッソコーヒーなんかも取り扱っているそうです。皆さんも、那覇メインプレイスにお立ち寄りの際はクライマックスコーヒーマフィンをいただいてみてはいかがでしょうか。店舗はですね、その他に茶炭販売店もあるそうです。3店舗って書いてあるけど2店舗しか書いてないので後でブログを確認してみてください。カタカナでクライマックスコーヒー、あとは沖縄ってつけると出てくると思いますので、もう一回見せてってことがあったので見せましょうね。いくらだったかな、240円ぐらいだったと思います。こいのぼりは多分マジパンでできてると思うのね。あ、違う、クッキーの上に、コーティングがされてます。クッキーの上になんていうの、これのアイシングだ、アイシング、砂糖でコーティングがされてる、鯉のぼりちゃんです。よくアメリカのホームドラマとかで出てくるクッキーとかに、よく飾り付けでカラフルなものがあると思うんですけど、マフィンを開けて割るってこと？チョコでいいの？チョコね、ちょっと待って、今ね、ごめんなさい、私開けながらディレクターからの声を聞いてるんですけれども、ルシダさんから情報が入りまして、糸満の西崎シティにもあったはずっていうことなので、糸満の にお住まいの方ですね、ぜひ行ってみてください。あるかどうかちょっとあの定かではないんですけど、あるそうです多分。あ、見えるかな、あ、落ちちゃう、あ、大変、鯉のぼりが欠けてしまった。こんな感じでチョコはですね、チョコの生地にあのそのままもう練り込まれてるので、チップとかは特に入ってないみたいですよ。美味しそうね。でもね、あのしっとりふかふかです。結構どっしりしてます。美味しそう。あ、間違えた、ごめんなさい。ね、今ねさっきのガセネタをちょっと訂正します。糸満の塩崎シティだそうです。ごめんなさい間違えました。西崎じゃないです、塩崎シティだそうです。あるそうなのでぜひぜひ行ってみてください。で、これをねあの見せてたのでいろいろメッセージが入ってまして、ピンクアイデアさんからキャー美味しそうとかって書いてありますね。あ、さっきあのメッセージ紹介したバックさんからも、メッセージ入ってまして、ツイッターでですね、いきなりメッセージ読んでもらってびっくり、ありがとう、一気にテンションアップです、明日からの仕事も頑張りますとあります。いえいえこちらこそ、私の方がテンションアップしてますよ。ということで毎週毎週楽しみにしてくださると嬉しいです。あ、じゃあちゃんとメイクとかしないとね、メイクもしてあのおしゃれもちゃんとやってあの座りたいと思います。今日はメイクバッチリです。今日はね、あのね、あの朝9時からっていうか8時から働いてるんで、あのちゃんと6時に起きてメイクもちゃんとしてます。つけまつげもちゃんとつけてるので今日はあのちゃんと見えてると思います。毎週頑張りますそんな感じでですね、皆さんからのメッセージ紹介しました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか。お送りしてます、高宮彩のロージーデイズ、あなたの毎日をバラ色に。今日から始まりました1回目です。さあ、次はですね、ちょっとねまだねあのコーナーをどうやってやったらいいのか試行錯誤中なんですけれども、とりあえずですね、私が見たり聞いたりあと体験したことを伝えるコーナーというのを考えてまして、今週はですね、先週の木曜日にガールズトークのメンバー何人かでお邪魔した、シャンデリアブティックのビアガーデンの様子をちょっとお話ししたいと思います。あ、これ写真用意してなかったね、写真用意してなかったけど誰かのページにあったりするのかしら。シャンデリアブティックというのがですね、沖縄市の、中央パークアベニューの中にありまして、そちらでですね行われた、ビアガーデンのパーティーですね。でシャネルブティックが、ドレスをあの、中心に扱っているお店ということで、沖縄の中でもなかなかあのおしゃれな子が集まるお店ということで、集まる、このパーティーに来る方たちもきっといろいろとあのおしゃれに気合を入れてくるんじゃないかということで楽しみにしてたパーティーでした。今ねあの画像切り替わりますか。これ、お友達のアリサちゃんからの、あ、アリサちゃんのブログからちょっと借りたんですけれども、こんな感じで、皆さんおしゃれないでたちでですねシャンデリアブティックに来ましたね。ピンクのドレスが可愛い。 あとこの人が、当日いろいろ写真を撮影してたカメラマンの一光さんです。素敵な方です。という感じでですね、みんなで行ったシャンデリアブティックのパーティーなんですけれども、その中で行われたのが、2つあって、ドリンクを作るフレアショーって皆さん知ってますか？あのカクテルをこうなんだっけ、あのトム・クルーズがやってた映画、カクテルっていう映画、あ、トム・クルーズがやってたカクテルっていう映画でこういろいろ瓶を投げてあのカクテルを作るっていうやつ、すごい説明が下手くそなんですけど、あの映像があるので見てみてください。そのフレアショーと、あとは、ベリーダンス、これは中近東の踊りかな、あのベリーダンスのショーと2つあのイベントがありましたので、ぜひ動画で見てみてください。動画見てるかな、みんな。いかがでしたか、フレアショー。かっこよかったでしょう。超かっこよかったよ。あのね、本当にイケメンだった。あのやってる人が本当にイケメンだし、やってることがすごいから、もうダブルでかっこよくて、すごい、あの、まあ、女性が多かったんだけれども、黄色い声援が本当に飛んでました。かっこよかったです。これはですね、さっきもあのご紹介したんですが、シャンデリアブティックっていうのが中央バンクアベニューの、チャーリータコスの向かいにあるんだけれども、なので本当になんていうの、市街地の真ん中にあるところなんだけど、今、フレアショーが行われてたのが屋上です。その何階だろう、 4階の屋上で、パーティーがあの繰り広げられていたんですね。で、やっぱ屋上なので、まあ、フレアショー結構高く投げて、あんなあのファイヤーをやっても迫力がありまして、とってもかっこよかったです。もう夜まですごく盛り上がってね、まあ、ちょっと夜中ね、騒ぎすぎちゃいましたので、周りの皆さんすいませんでした。今度からはちっちゃめでやりたいと思いますので。ということで続きですね。続きはですね、ベリーダンスショー、ミカ様という素敵なカリスマが出てきますので、そちらのベリーダンスショーもぜひご覧ください。はい、ミカ様の演技楽しんでいただけましたか？超セクシーでしょ。ちょっとね、一言ちょっと訂正入れときたいと思うんですけれど、ごめんなさい、チラジオの方ではですね、ちょっと画像に音が載ってるので、音が配信されていなかったようです。すいません。ちょっとね、後で対策考えたいと思います。で、戻りまして、ミカ様なんですけれども、もうベリーダンスをまあ、ずっとやってる、どっちかというとなんかもう教祖みたいな感じの、すごくカリスマ性のあるお姉様です。あの体がね、スレンダーボディがとってもダイナマイトでかっこよかったです。スレンダーなのにお胸もちゃんとあって、でウエストやっぱりもうキュッてしまってるし、で踊ってるともう何とも言えないこの妖艶な雰囲気が素敵でした。本当にセクシーで、ちなみに一度ですね、シャンデリアブティックのオーナーのゆきのちゃんと一緒にお食事をした時に、じゃあ2軒目どこに飲みに行こうかって言って行ったお店に、ミカ様が偶然飲んでらして、でその時に初めて会ったんだけれども、とってもね、人間的にも本当にカリスマって感じだった。私がいろいろちっちゃいことで悩むタイプなんですっていうお話をしたら、私はミカ様はね、ミカ様は自分がなりたい自分っていうのを常に持っていて、それをね、いつもイメージして必ずそれになれると思って頑張ってるっていう話をされていて、そうか、それが足りなかったかと思って、目から鱗が落ちましたという感じで、ね、ベリーダンス以外にもとっても人間的にも魅力的な方なので、ぜひ県内のイベントいろいろと出てるようなので、よかったら何だったかな、すいません、名前を忘れてしまった、後で調べておきます。ミカ様のベリーダンスのグループの名前があるんですけど、すいません忘れてしまったので、後でもう一回調べておきます。 という感じでシャンデリアブティックの、ビアガーデンをご紹介いたしました。これそのまま続ける？お話し続けていいの？あ、じゃあここでですね、もう一度メッセージに戻りたいと思います。いろいろまたツイッターの方で来てまして、今のあのパーティーの話題なんだけれども、ルシダさんから楽しそう行きたかったって、そうそう行けなかったのよね、あのちょっとあの制約が入ってて誘った時にはね行けないっていうことでとても残念がってましたよ。楽しかったよリサちゃん。他にはですね、先ほどのメッセージの、バック37って呼ぶのかなさんからも来てまして、すごい最高の盛り上がりという感じですね。そう本当に楽しかったです。これね、沖縄はやっぱ野外が盛り上がるね。野外で、ビール、そしてまあ冬じゃないので寒くなかったんで、やっぱり外はいいですね。あ、でもね、寒くなかったって言っても、そういえば結構いつだったのこれ、5月じゃない4月の末だったんだけど、結構沖縄にしては肌寒くて、であと4階の周りに大きな建物がない、こうちょっと吹きさらし の屋上だったので少し肌寒かったんですね。で私はなんだっけ、トレンカを履いて、あとカーディガンも羽織ってちょっと耐えられなかったので、その上ストールまで巻いていたんですけれども、このシャンデリアブティックのオーナーの雪乃さんがですね、かっこよかった。あ、さっきのね、ミカ様ももちろんヌーディーなセクシーな格好だったんだけど、雪乃ちゃんもですね、寒い中ずっと、ま、ノースリーブのワンピースで、あとサンダルで3時間4時間ずっとそれでですね、皆さんのお相手をしてて、おしゃれは我慢だなと思いました。私も次回からも頑張りたいと思います。でも寒かったんだもん。次の日とか声が出なくなるのが怖くて、すいません、今度からは寒さに耐える体作りも頑張っていきたいと思います。その他にですね、もう一個バックさんから来てるのが、来週も出張先で聞きますね。あ、そうそう、今日はお台場で聞いてるんだよね。で、ところで、アットピンクみたいに、ポッドキャストでの配信も予定 してますか？聞きたい時に聞きたいので、よろしくっていうことなんですけれども、もちろんこれは、ポッドキャストでも配信しますよ。で、いいんですよね、ディレクターさん。はい。あ、ということで、いつも通りですね、アットピンクのような感じで、少し遅れて配信する予定なんですけど、次の放送までには配信はしてますので、私のブログで、配信の方もお知らせすると思いますので、ぜひぜひブログをチェックしてください。バクさんはもちろん私のブログに書き込みあったのでご存知かと思うんですけれども、ここでもう一回ご紹介しておきます。ブログがですね、www.ayaloji.com、スペルで言いますと、www.ayarosy.com の、ブログが、私のブログ、高宮彩のロージーデイズになってますので、そちらの方でですね、番組の情報はすべて載せてますのでチェックしてみてください。あ、ついでにじゃあメッセージの送り方も紹介しとこうかな。メッセージは今ご紹介したようにユーストリームのページのツイッターで書き込むのも OK です。で、もっとゆっくり書きたいよっていう方はですね、先ほど紹介したブログですね、 www.ayaloji.com のメッセージを送るのアイコンをクリックするか、あとはブログのコメント欄に書き込んでも OK ですよ。好きな方で皆さん書き込んでください。何でもメッセージお待ちしてますよ。何か気になることとか、あとはこんなこと喋ってほしいっていうテーマがありましたら、期待に応えたいと思いますので送ってきてください。はい、ここで一旦 CM です。 高宮彩のロージーデイズ。
あなたの毎日をバラ色に。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか。プレゼント for you。 プレゼント for you。プレゼント for you。 このコーナーでも贈り物をシチュエーションごとに紹介していきます。なんといっても私が大の贈り物、そしてあとはサプライズ好きなので、お友達や大切な人にプレゼントを贈るのが大好きです。なので、あなたの大切な人にですね、贈り物私がセレクトしたいと思います。でいつもはリスナーの皆さん の大切な人への贈り物を私がお選びしますというコンシェルジュのようなコーナーなんですけれども、今日は1回目なので勝手に設定しちゃいました。今週の大切な人はお母さんということで、今週の日曜日は母の日ですね。皆さん何か用意しましたか？私はまだです。まだですと言ってる私が紹介するのもどうかと思うんですけれども、今日ね、いろいろ仕事終わってからパパパッとショッピングセンターの中を見てきたんですけれども、私の一押しは今年流行りのこれです。見えるかな？見える？見えにくい、と言ってるので、一応言葉で一応説明しますと、デジタルフォトフレームです。でね、ページをね、今お見せしたかったんだけれども、写真がちっちゃい。ということで、この今ユーストリームの画面に映ってるんだけれども、右側、私の上にある画面ですね。そちらに映ってるのがデジタルフォトフレームです。これがですね、映ってるのが温かみのある木目調のフレームがポイントになったデジタルフォトフレームというものですね。電気屋さんでいろいろね、今ね、流行ってて、売ってると思うんだけれども、なかなか、ちょっと、プラスチックっぽいのとか、メタルっぽいの、あとは、クリアなアクリル製のものっていうのが多くて、ちょっと、女性の、お部屋には馴染みにくいかなっていうものが多いんだけれども、これがですね、アフタヌーンティーという雑貨屋さん、沖縄にもあるんだけれども、そこのオリジナル商品ということで、木目調でこのフレームを作ってますので、これまで使っていたフォトフレームのようなイメージで置いていただけるかなっていうのがあります。でね、これね、いろんな番組とかでもフォトフレーム取り上げられることが多いんだけれども、なかなかね、遠くに住んでて会えないお母さんにいろいろ小さい頃から の思い出の写真を詰めてプレゼントしてあげるっていうのが流行りだそうです。小さい頃からの写真をっていうのが、特に女の方はですね、女性の方は、ご結婚されていたり、これからご結婚予定されている方が多いかと思いますので、そんなお母さんにですね、感謝の思い、あとは思い出、こんな楽しかったね、あんなところ行ったねっていう思いを込めて、こういうのを送るといいかなっていう風な思いで選びました。私はいかがですか？あなたのお母さんへ 遠いところに住んでる人の方が多分あのかさばらなくて、あと、まあ、あのいろんな思いがあの伝わりやすくておすすめかと思いますよ。で、もう一個あの簡単にご紹介しますと、これは言葉で紹介しますと、私のお母さんが聞いてないことを今、ね、願ってるんですけれども、私の今予定はですね、プランは、お母さんにたまには自分へあの、まあ、綺麗をプレゼントということで、ネイルサロンかエステサロンのチケットをプレゼントしたいなと思ってます。というか一緒に行こうかなと思ってます。あのエステはね何度か一緒に行ったことあるんだけれども、ネイルは私はあのすごく綺麗にルシダネイルでやってるんだけれども、お母さんがいつも見てあの羨ましいっていう感じなので、ぜひ一度は一緒にねあの手を綺麗にするためにネイルサロンに連れて行ってあげようかななんて思ってますよ。ということで、まあ、私からの提案は、1つ目がデジタルフォトフレームで、2つ目が、お母さんの綺麗を応援しますということで、エステもしくはネイルのサロンに連れて行ってあげるの2つでした。このコーナーではですね、来週からはリスナーの皆さんの大切な人への贈り物、私がお選びしますよ。贈り物をしたいお相手のことを教えてくださいね。メールアドレス m@ayaroSY.com までお待ちしています。以上、プレゼント 4U のコーナーでした。
さまざまな観覧混ざり合う観覧、今好みも届けるとろり徐々に緩いリズムとともに、
ただいまお届けした曲はゆるいでラインでした。高宮彩のロージーデイズ、あなたの毎日をバラ色に。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。さあ、あっという間の1時間、本当にあっという間でした。最初のね30分ぐらいはどうしよう、終わらないかもって思いながらちょっと焦ってたんですけれども、後のあの30分間はあっという間でした。あの喋ってればどうにかなるもんですね。 ということで、皆さんからいろいろ応援のメッセージとか来てますので読んでいきたいと思いますよ。先ほど紹介したプレゼント 4U のコーナー、デジタルフォトフレームについてですね、ピンクアイデアさんから来てます。結婚式で両親へのプレゼントに花束に添えることが増えてきましたよっていうことです。そうなんだね。やっぱ、思い出をね、あげるっていうのはいいと思います。絶対紙で残すよりも飾らないし色褪せないし、で、なんといってもまたデータを増やすこともできますので、例えば、結婚して子供が生まれた後とかお孫さんの写真も増えていくといいかなって、ちょっと私もなんとなく想像したりしてます。ありがとうございます。で、その他にはですね、ネイルサロンのお話をしたんですけれども、ルシダさんからですね、最近友達が、母の日の贈り物でママをネイルに連れてきてましたよ。ルシダさんのサロンに来てたそうです。私も母の日はペディキュアにしようっとって。ルシダさんは母の日じゃなくてもやってあげてくださいお仕事ですので毎回やってあげてくださいありがとう。もう一個、ピンクアイデアさんからですね、すごいビッグなプレゼントだよ。母の日は私は母と銀ブラします。すごいいいね。それ私も余裕があったらやりたい素敵。で、帝国ホテルでランチをするそうです。いいな。関係ないけどついていきたいですということで、皆さんもぜひお母さんに感謝の気持ち伝えてあげてください。時間がなくなってきたけど紹介していい？今日ね、朝特ダネで特ダネじゃない、目覚ましテレビでやってたけど、母の日お母さんが欲しいもの1位はですね、物より気持ちだそうです。ありがとうの気持ちが一番大切だそうなので、気持ちを伝えるだけでも嬉しいと思いますので、皆さんも伝えてくださいね。ありがとう。さあ、あっという間の1時間、いろいろ紹介しなきゃいけない。ポッドキャストでもこの番組配信していますよ。まずは私のブログにアクセスしてね。今日はちょっとまだ準備できてないんだけど、またおいおいやっていきますので、ブックマークしててください。ブログは www.ayarosy.com www.ayarosy.com です。各コーナーのテーマも大募集してます。贈り物をしたいお相手のこととか、あとはおもたせのコーナーでもですね、リスナーの皆さんからの美味しい情報をお待ちしてますよ。沖縄で手に入る美味しいものの情報を私に教えてください。皆さんにそれを紹介したいと思います。もちろん私が味わいますすべての宛先はメールアドレス m@ayarosy.com m@ayarosy.com まで送ってください。ロージーデイズ、あなたの毎日をバラ色に。今夜のお相手は高宮彩でした。来週もぜひぜひこの時間にお会いしましょう。さようなら。